ちょうど昨年の今頃だったと記憶しているんですが、私の心の状態を非常に動揺させた事件がございました。ここにお集いの皆さん、多くお使いの方多いと思うんですが、パソコンがありますね。ちょっと長い文章をたーっと打ち込んだんです。慌てん坊の私は、その時も何か慌てたので、保存です。保存点使わないで、あれ押すの忘れた。あ、できた、パーッと消してしまった。次に開いたら全部消えてる。ないも当然です。それはそれは、かなり長い文章でしたので、もう一度書き直すということをさせてもらいました。ちょうど同じ頃に、学校で使っている講義ノートをですね、かなり長文のものを、USB って言うんですね、あれ。いくつか分けてあるんですが、教会用のもの、何の個人用のもの分けてあるんですが、ある科目が全部飛んでしまって、もう、私の心は普段になく動揺しまして、今、進学校に3人こういう機会が扱えるのが3人いるんですね。ちょっと名前は伏せますが、何々君、こうなったけど、まあ無理ですって言われた。次に、まあ無理だと思いますけど、やってみましょうと。最後は、まあやってみましょうか。3人3用。ああ、性格が出てるなと思ったんですが、一番最初に言った、名前言ってもいいんですけど、無理ですとはっきり言い切った、この卒業する人がおりますが、まあそれはともかくとしまして、まあその通りだったんですが、で、その時に私は文章をもう一度打ち直していったんです。さすが長文はもうコピーしたものがありましたから、それ印刷しましたが。で、前に書いた文章よりも付け加えたり、削除したり、また書き換えると言いますか、そういう手直しをかなりしました。で、私たちが用いるこの文章は、そういうことが可能なんですね。なぜこんな話をするかと言いますと、皆さんが今お持ちの聖書、これその時代時代に書き直されました。時代の状況によって手直しされました。神様が約束していらっしゃることが、いやもう今は実現してないから、ちょっとここは削除しましょう。そんな書物じゃないんです。聖書66巻、約1600年近くかかって書かれて、40数人のその手によりますが、終始貫貫かれている。神の救いが語られている。書き直したり、ここはちょっと損じているから付け加えようとか一切ありません。私たちは神の言葉。聖書は、に語られる神の約束に私たちは今までもその通りになされてきましたし、今もその約束に立っていますし、これから送るでありましょう。永遠に向かって、地上で終わりの時が来ますけれども、神の約束は変わらない。書き換える必要も何ら必要ない。今までもこれからも決して変わらない神の約束が語られています。先ほども、多くの諸教会で信仰を告白して、告白として礼拝で告白します。使徒信条。また先ほどは聖歌隊の賛美聞きながら、ああ、そうだ。イエス様は来たるべき王の王ですよね。で使徒信条の中には、賢より来たりで生ける者と裁きたまわ。これから起こることだ。私は正確に数えたかは聞いないんですが、新約聖書は、まあ、こういうことは集中して書かれているところがあり、まあ、あるところは、そうないこと、ところもありますが、全体にくまなく調べた暇な学者がおるんです。まあ、暇って怒られますね。新約聖書の3節に1節は、もう一度お越しくださる再臨の主が書かれていると言われます。私も改めて、こう、認識を新たにしました。はっきりとした主のお約束です。さて、聖書をご覧ください。ちょっと飛びましたので、ヤコブの手紙、やっとここまで来ました。あと残り2回だと思っておりますが、今日は、先回に引き続いて7節から12節ですけれども、5章の1節から6節までも触れました。そうですね。3節というところ、聖書を見てくださいますか ?3 節というところを読んでいます。金銀も錆びてしまいます。この錆びこそがあなた方の罪の証拠となり、あなた方の肉を火のように食い尽くすでしょう。あなた方は、この終わりの時のために、宝を蓄えたのでした。まあ、この終わりは、人の地上の終わりも含まれておりますし、世界の終わりも、前回も触れましたけど、この世の終わりも全部想定しながら語っているところでありますが、この終わりの時のためにという言葉を受けて、今日の7節に入るんです。で、今私たちが使っている聖書、これ、接続詞書いてないんですが、ほとんど他の新しい翻訳の中、全部接続詞、本来入れるべき言葉があります。 7節の兄弟たちの前に、そこでという言葉がある。だから6節まで受けて、そこで兄弟たち。それゆえ兄弟たち。主が来られる時までとありますね。今日読んでいただいた中に、主が来られる時まで。主が来られる時が。10節言いますと、ごめんなさい。19節の終わりには、裁く方が戸口に立っておられます。これは、もう一度来られる、いわゆる再臨されるイエス・キリストのことを語っております。まあ、このことが語られて2000年経ちましたから、いやー、まだ実現していないじゃないですか。で、こうした時代がずっと進んでいきますと、私たちはこのことに対して少しく鈍くなる。実現していませんから、まだ。もう実現したことははっきりそうだとわかるんですが、まだ来ていらっしゃらない。そうした思いが、その信仰が薄れることもないこともないと思います。いや、時にはもう失ってしまっている時代によっては、時代の、キリスト教会の時代の中で、歴史の中では、これ失ってしまった時代もあるんです。いや、再臨されるかもしれないけど、やっぱり再臨されないかもしれない。もう中途半端なことになってしまったりしがちます。曖昧な受け止め方をしがちになります。しかし、最初に申しました。この聖書66巻に約束されている主が再び来られるというのは必ず起こるんです。必ず来るんです。そして聖書はそのことに対して私たちはどのような備えをしていますか。その備えをすることを忘れていませんかと随所に語りますし、今日のところもその一つです。待たされますね。2000年以上待たされているんですが。待つにはいつももちろん力がいります。日常生活のちょっとしたことで待てない。私のように気が短くて。本当に気が短いとか、イラチなんです。一番近くにいるのも聞いてください。本当にイラチなんです。もうちょっとしたことでイライラっとして待てない。何と申しますが、レジに並ぶの待てないです。向こう行こうとかね。そこが一番人が一番並んでる、一番待たされることが多いんですが。とした日常生活の中でも待つということには、待つ力は要求されますし、ましてや2000年間、イエス様が約束されたこのことに対して、ずっと私たちは待ち望んでいます。待ち望むお方はどういうお方であるかということを、もう一度確認しておきましょう。実はこの2章のところで申したと思うんですが、ヤコブの手紙の中にはイエス・キリストのたった2回しか出てきません。面白い章ですね。一章の一節に出てまいります。今日聖書をお持ちでなくて、印刷したものをお持ちでなかったら、隣の方は見せてもらってください。ちょっと今日二、三箇所開きますが、一章の一節にも、まあ、挨拶の言葉として、イエス・キリストのしもべってあります。でもう一箇所は二章の一節なの。二章の一節に、ヤコブの手紙二章の一節に、読んでいますと、私の兄弟たち、栄光に満ちた、私たちの主イエス・キリストを信じながら、うぬとあります。栄光に満ちた私たちの主イエス・キリスト。イエス・キリストは栄光に満ちた方なんです。よくクリスマスで栄光栄光で賛美します。栄光って何でしょう？神様が神様であられることを実際に表しなさったお姿です。栄光。神様しかできないこと。この方は永遠から永遠まで支配してらっしゃる。ヤコブはここで語ることによって、この方は永遠から永遠まで支配してらっしゃる。神ならではのお方で、神が神であられるお方、栄光に満ちた主イエス・キリスト。ヤコブはこの手紙を通して、イエス様がそういう方であるということをはっきり表しています。そして今日読んでいただいた5章に一気に行きますが、このところでもイエス様がどういうお方であるかということをいくつかの言葉で表しています。この栄光の主は、あのクリスマスの時に、あの赤ちゃんとして、最も弱いお姿を持って来てくださった時には、しもべとして来てくださいました。そうですね。しもべである。使い切ってくださって、十字架の死にまで、私たちの救いのために使い抜いてくださって、救いを全うしてくださった。そのキリスト様は、もう一度おいでになる時には、栄光の主、王の王、主の主、賛美の鳥なんです。主の主、王の王として来られるお方。そのお方はまた、五章の九節をご覧ください。びっくりするようなこともあります。 九節に、兄弟たち、裁きを受けないようにするためには、互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。裁くお方なんです。イエス様で裁くお方なんですか。私たちは愛の主であるということを聞き慣れておりますけれども、やっぱり裁くお方であるんです。栄光の主は裁くお方。神をないがしろにし、神に背を向けて生きているその姿に対していい加減なお方ではないということです。まあまあと言って見過ごしなさるお方ではない。もっと言うのは神様舐めてかかっている時はありますね。まあそういう過去の自分もありましたから、その方ことにおいては裁くお方である。裁く方が戸口に立っておられます。なんか威嚇するような言葉に聞こえますが、このヤコブがこの手紙を書いたのは、毎回申し上げますけど、非常に初代の教会、困難、単なる困難じゃない。キリストを信じているだけで、命が奪われるような時代でした。何の悪いこともしてない。非常に迫害と言いますか、困難試練のただ中にあった諸教会の人にとって、この手紙が書かれたことは、このヤコブの手紙を読んだ人たち、大きな慰めだったんです。もしですね、信仰を持ちながら、相変わらず、罪の中に留まり続けている。神様いらっしゃらないような生活をしている。神をないがしろにしたような態度で平気でいるとするならば、やはり、イエス様は裁きの主です。これは恐れを覚えますね。実は、イエス様こそが、神の裁きをあの十字架で一心に受けてくださったところなんですけれども、ですから、私たちにこの裁きの主でいらっしゃるから、罪から離れ、主イエス様のものとされたものとして、主が再びおいでになる時の備えをするようにと詰めているんです。そして、ほっとしますよ。十節ご覧ください。忍耐した人たちは幸せだと私たちは思います。あなた方は予部の忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。主は慈しみ深く、憐れみに満ちた方だからです。私たちにとってイエス様は本当に身近におらっしゃる方。何らはばかることなく、イエス・キリストの救いの上に遠慮なく近づくことができるお方だ。その方は、慈しみ深く、憐れみに満ちていらっしゃる。ありがたいですね。このヤコブの手紙が書かれたときに、イエス様がもう一度来られるという信仰に立っていた彼らは、その時が来たならば、本当にこんなことが世の中にあっていいんだろうかという苦情に対して悩んでいる人々がいました。悪事に苦しめられている人がいました。理不尽な出来事に振り回されている信仰者たち。そんな彼らに、イエス・キリストは、慈しみ深い、豊かな方、憐れみに富んでらっしゃる神なんです。そこに本当の平安と慰めがあり、今、現実はそういう状況下だけども、それに勝るところの、この慈しみと憐れみの主イエス様によって喜びがあると言っています。後でもちょっと詳しく述べますけれども、このことをいくつかの例をもって忍耐という言葉が出てまいりますが、預言者という言葉が出てまいりました。あの預言者たちを見なさいと言っているとか、そうですね。十節に、主の名によって語った預言者たちとありますが、この預言者というのは直接的には旧約聖書に見るあのイザヤとかエレミアとかエゼキエルとかああいう面々です。で、このことを書いた、まあ、記したときに、ヤコブは一番頭に思い浮かべたのはエレミアであろうと思われます。というのは、預言者の中で一番苦労したんです。一番苦しいんです。一番理不尽に耐えた人なんです。この地上では何の誉れを得たのかなと思われるような預言者の一人です。その最中において、あのエレミアという人が愛かというところでこう語っているんです。ちょっとここ聖書をお持ちの方開いてくださいますでしょうか。お持ちでない方ちょっと横で見合ってください。ですね、旧約聖書の愛歌というところですね。 なかなか開けないとこかもしれませんが、これは愛歌はエレミアの書と言われておりますけれども、旧約聖書愛歌3章の22、23開いていただきたいと思います。ページ数は旧約聖書の1289ページ。どうぞお持ちでない方はお聞きくださり、また隣の方と見合わせてください。このことを語ったときは、もう一番苦しみの真っ只中で言ってるんです。彼はその中でエレミアは、ただお一人の神様をどう見ていたかということです。エレミアの、そして愛歌の3章の22節、1289ページの下の段の終わりから3行目、読みますね。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。実は先週、まあ、信徒の方とある方を訪問したときに、ご高齢の方で病床の中に、まあ、施設の中におられる方に、兄弟が思わずこの御言葉で祈られたのを今も覚えています。ああ、この御言葉に。この地上においていろんな苦しみの真った中に、まさに今も、主の慈しみは、決してだよね。決してですよ。主の憐れみは、決して尽きない。それは朝ごとに、新たになる。あなたの真実はそれほど深い。この慈しみと憐れみと真実が一つになっているのはイエス様なんです。イエス様があの十字架におかかりになった時のあのお姿は、豊かな慈しみと、あの憐れみと、決して約束は違わないという真実のお姿。最もあそこに表されている。主の慈しみとあり、もう一つ、決してです。私たちが変わろうが、世の中が変わろうが、人の思いが変わろうが、決して、慈しみとあり、尽きない。絶えない。感謝でないですか。ヤコブの手紙に戻っていきますけど、ヤコブが書いたときには、このエレミアの書を思い起こしたであろうと多くの指揮者がいます。確かにそうだと思う。人の地上の終わりの臨終という終わりだけではない。もう一度イエス様がおいでになられる終わりの時に際して、私たちが望みを持って祈ることができるのは、主の憐れみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。約束の時に来臨される。まさにそういう方です。栄光の王であられ、裁きの主であられ、慈しみと憐れみに富んでいらっしゃる真実の限りを尽くされる方です。これが私たちが信じているイエス様ですよ。あの安っぽいイエス様じゃない。簡単なお方じゃない。すごい、もう一言ですごいお方は。じゃあそのお方に私たちはどう待ち望むんでしょう。備えがもう一度ヤコブの手紙に戻ってまいりましょう。私たちはどうあったらいいんでしょうか。具体的です。ヤコブが書き残し進めてくださいました。ヤコブが書いた時代だけではありません、ヤコブの手紙に戻っていただきまして、5章7節以降に繰り返し語られている言葉は忍耐。ああ、やっぱり辛抱しなければならないのか。じっと我慢の子であったり、どっかのテレビ番組でありましたけども、私たちの常識の忍耐じゃないです。この忍耐は繰り返されている忍耐。忍耐しなさい、心を固く保ちなさいとありますが、まあこの時代は迫害下にあったし、本当に富んでいる人は少なかった時代で、それに対してヤコブを通して耐え忍ぶようにと語っております。翻って私たちの時代はだいぶ時代が違うな。だって迫害ありませんから。ちょっとした反対はあるかもしれませんが、まあ富んでいるとか貧しいとかありますけど、やっぱり私たちはみんな飛んでる生活です。日々です。そのことを思うと、このヤコブの手紙が書かれた時代とはだいぶかけ離れてるな。その対極にあるなと思って読んでしまうんです。いいえ、このヤコブの手紙一章からずっと読んでいくと、いついかなる時代にもあるんですが、誘惑は絶えなかったんです。だから誘惑と試練ということは一章の最初から出てきます。このことに対しては、誘惑を避け、試練に対して勝利していく、そのために耐え忍ぶということは、このヤコブの手紙が書かれた当時の信仰者たちで今も何ら変わりません。その忍耐はどこから来るんでしょう。誰が忍耐を持たれたと言って、イエス・キリストご自身ほど忍耐の限りを尽くされた方はありません。 十字架の死に至るまで徹底して従われた。叫ぶことと言われた許しと取りなしでした。あれほどの忍耐はないです。その十字架の苦難と死を忍ばれて、三日目に復活されて、死に対して勝利されるという豊かな結実を結んでくださった。このイエス様のあの十字架の極難の忍耐があったからこそ、その忍耐によって今の私たちは支えられているのです。あのイエス様の十字架に至るまでの忍耐によって、今の私たちの歩みに意味あるものをとしておってくださるのです。そして終わりの時に豊かな実を結ばせてくださるものなんです。そのことを例えて語っています。農夫のようにとありますね。当時の農夫は、秋の雨と春の雨とありますが、これ収穫に関係しまして、秋の雨というのは種をまく時なんです。春の雨は収穫する時なんです。で、両方とも雨が降ってから種を植え、春の雨は、その雨が降って地がきちっと潤されてから収穫をする。気の早い農夫は、もう早くならないかなと思って、辛抱できないので、パッパーと植えて、雨がまだ降らないです。パッパーと抜いてしまうから収穫が豊かな実りがないということを例えながら語っている。その時にも、しばらくのことだけども耐え忍びなさいという。そして預言者が出てきますね。先ほどエレミア、そしてヨブが出てまいります。ヨブの忍耐。まあ、初めてこんなヨブって聞かれる方あるでしょうけど、旧約聖書に彼ほど苦難の経験を取ったことがないであろうという人であります。ヨブ記とありますから、読まれたらよろしいかと思います。理不尽だなという苦難がありますね。すべて持てるものはなくなり、奥さんまでにもうひどいこと言われ、世代三大悪女の一人だと言われて、まあ、それ本当かどうか別にして、厳しいことをおっしゃって、友達も、あんたが悪いことしたからだとかね、いろいろ因果応報的なことを言います。ずっとそういうもんとのやりとりがあった後で、あそこで神様は、ヨブがどれほど神様に対して信頼するかということを試みてらっしゃるところなんです。で、最後には、あの、ヨブ記の最後には、まされる豊かな、神の祝福に至っております。神様を信頼し続けているものに対して神様は手放しなさらないということを言ったんです。あのヨブの忍耐の最後を見てみなさい。神への信頼を貫き、それが祝福に導いているではないか。この忍耐と言ったらしい。そして二つ目には、そういう備えが必要です。二つ目には、九節をもう一度ご覧ください。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには、互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。互いに不平を言わない。つぶやかないと。私たちは個人生活につぶやきやすいですね。ブチブチブチブチ。一言じゃなくて自分のことだなと思うときありますが、ここだ。互いにと書いてます。互いに。背景があるんです。こうした迫害の最中において皆さん、こんな自由に教会に集まれない時代に、教会に行ってると言えば、訴えられ、時には獄中生活をしなきゃならない、命もかけなきゃならないような時代にあって、もし、どんな言葉が出てくるでしょう。ああ、信仰を持っていたからだ、やめようとかね。またある人は、何言ってんだ、そんなこと。あんたは根性はないよ、信仰の根性はないよとか、まあ、根性という言葉はどうか、そんなこと言ったり。だって当時の人たちは地下の洞穴に、初代の教会の人たちは地下の洞穴で余儀なく礼拝を捧げることをさせられた時代ですから、自由がなかった時代です。それでも彼らは貫いたんですね。その中で、あんたの信仰おかしいんじゃないとかね。いろんな声が飛び交う中にあって、互いに不平を言ってはならない。これ、過去の話でしょうか。教会の歴史の中で、いや、神戸中央教会も決して例外じゃないと思います。主が再びおいでに来られるのを待ち望む私たちが備えをするのはこのことなんです。どうしてもね、あの人はどう、この人はどうと言いやすいものです。確かに、互いに励まし合うためにはそのこと、まあ、愛のアドバイスも必要だと思いますけれども、こうした互いに不平を言い合っているときに一番喜ぶのは誰でしょう？サタンなんです。サタンってそういうの一番喜ぶんです。ああ、教会であんなことやってる。 裁きを受けないためにと厳粛な言葉が書いてあります。私は教会はそのことにおいて、いつの時代も私たちの教会だけじゃない、日本の教会ももちろん世界の教会はやっぱりそのことで問われると思います。ですから互いのために、主イエスキリスト様にあって、愛し合い、許し合い、祈り合い、立て上げあって、内側ばっかり見るとそうなの。目を外に向けていくんです。どこに向くんでしょうか。今、私たちと同じこの救いの恵みに預かっていらっしゃらない方々に目を向いていくはずなんです。ああ、あの人たちにもこの素晴らしいイエス様の福音が届けられるように。いや、身近にいらっしゃる場合もあるでしょう。そのために立ち上がるのは教会です。なんだ、いつも同じ、同じことなの。時代が変わりましょうと。そしてもう一つ、忍耐をするということと、互いに裁き合わないということと、もう一つ十二節。びっくりするような、なんかひょこらっと出てくるようなことは、十二節ご覧ください。この流れの中で読んでいく必要がありますが、十二節読みますと、私の兄弟たち、何よりもまず、誓いを立ててはなりません。天や地を指して、あるいはその他、どんな誓い方によってであろうと、裁きを受けないようにするために、あなた方は叱りは叱りと、否は否としなさい。この言葉だけ読んで、役員の皆さん、役員任命式で誓ったことを取り下げますと言いますか？この言葉だけ注視して読んだらダメなんです。結婚式の制約やめます。そういう意味じゃないんです、ここは。この流れの中で読んでいく必要があります。どういうことかと言いますと、苦難や迫害が襲ってくるときに、ある人はね、私みたいな人間、いや、私は自分の力でやってきますよ、誓いますよ。だいたいそういったものに限って、すぐ逃げていくんです。自分の力が限界をわきまえないで、自分の力により頼んで誓うということです。その誓いは、すぐちなびてしまいます。一貫して神様に信頼する中で、神の前に、正直であれ。叱りは叱り、否は否であれと言っている。神を信頼しないままで、ああだこうだと誓いを立て合ったりすることは控えなさい。制約は大事ですよ。そのことをここで言ってる。これが、ヤコブを通して今も語られる、再びおいでになられる主の御前に、今の私たちが備えをさせたいことであります。繰り返します。イエス様は再び来られます。私たち教会は愛を込めて、そのイエス様が再びおいでになられることを待ち望むんです。この再臨信仰、再臨待望信仰を失った教会はやっぱり命を失います。私たちその命を失わないはずです。ですから、そんな力をどこに求めたらいいんでしょうか。やはり、ずっと語ってきましたね。イエス・キリストご自身を知り続けるということです。いや、もうキリスト様知ってます。使徒信条で告白しました。あのイエス様でしょう。この知るっていうのは体験的に知り続ける。このことによって卒業式ありません。牧師もずっとそれ知り続ける。生涯これかけてやるのが務めだと思っていますが、愛する、敬愛する兄弟姉妹の皆さんもそうであります。知るってどういうことでしょうか。ああ、このこと。イエス様はどうお考えになって、なられるだろうかな。イエス様だったらこのことに対してどうされるであろうかな。イエス様はこのことを将来の約束していらっしゃるけど、どう約束していらっしゃるのかなということを、本当に身をもって知り続けるというのは、キリストを知るということです。ここだけの問題じゃないんです。学んでできない。本当に一つの確認。だから聖書を読むんです。だから礼拝に集うんです。これ強制じゃありませんけれども、大事なことであります。ああ、イエス様ご自身、こんなにご忍耐を持って私を救ってくださった。そこに、豊かな慈しみと憐れみが決して尽きない。その主を知り続ける。これが主を待ち望む力となるのです。もう一度私たちの群れがそうした群れとなりますように、一人一人が日々に備えなさるように、ヤコブの神は私たちの神様です。どうぞ良き導きがありますよう、お祈りいたしましょう。一言祈ります。